今年は暖冬で寒くないですね。
ほんまやな、まるで錦織圭みたいや。
どういうことですか。
どちらもコートで汗ばむでしょう。
冬将軍到来や。
みその落語研究会。
さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルで毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
会計の原瀬京香です。
はい、そういうわけでございまして、はい、今月はですね、いろんなイベントがありましたありますけども、私あの R1 の予選の方に、エントリーさせていただきまして、
出ましたか、
行かせていただきまして、らら、この収録段階では1回戦を突破いたしております。
あ、すごいじゃないですか、1回戦、
はい、
すごい
やりましたね。
でも1回戦に、はい、初めて、R1 自体出た初めてなんですけど、はい、1回戦の会場って、うん、僕が今まで出たいろんなその落語の舞台とか、まあ、その加藤さんの舞台とか、その演芸関係の舞台の中で一番重たかったですわ。
お
お、なんて言ったらいいんですかね、
お客層はどんな感じですか。その
お客さんはまあ言うても平日の昼間なんで、なんか言うたらその若いそのフリーターとか、まあ、学生さんかなっていうぐらいのその時間に来れるあの若いお笑いファン、
学生さんね、はい、
と、なんか、なんか多分そういう演芸好きなちょっとマニアックな感じのファンの、コアなファンっていう感じなんですが、そのなんでしょうね、やっぱりその1回戦落ちたら嫌やっていうみんなの気持ちと、はい、そのお客さんの方もその1回戦でちょっと言うたらまだ客席が温まってないその感じの、
はい、
そのまあ言うたら2回戦3回戦でみんな慣れてきて、はい、こうポンポンポンポン行くけど、1回戦っていうのはそのすごいなんか慣れた人が出てきたらなんかほんまに四郎さんが出てきたりする感じで、ちょっとどこで笑っていいのかなとか、うん、どうしたらいいのかなっていうような、まるでほんまにあの会社の あの手店行ってるみたいな感じでした。ほんま、
あ、オーディションですか。
オーディションでした。あれオーディションですね、ほんまに。お客さんも笑っていいのか笑ってあかんのかっていう感じになってて、
朝からやってんでしょあれ。
そうそう、大阪は今回5日間ぐらいあるのかな、なんかそれで、
うん、そんなあるんですね。
あるある、
すごい。
そう
5日間も
で、まあちゃんとやってたら1回戦は通るの、ちゃんとやってたらっていうのは、うん、要するにその声が腫れてる、
はい、
2分以内に収める、でちゃんとそのなんていうかな、あのネタの構成だから、まあ、ただただなんかそのなんでしょうね、身の上話2分間大きい声で語ってもこれはその後見込みないじゃないですか、
はい、
そのちゃんとしたその演芸になってるっていうことさえできてれば大体通るねん。
へー、僕1回2回ぐらい M1 受けてちゃんとした構成でやったのに1回も受からなかったですよ。
1回戦も
また別なんですかね、あれは。
そうか、M1 出たんや。
出ましたね、
相方
はライブと前、その漫才やってた時の1個前の先輩とやってましたよ。
あとあれじゃないの、新喜劇の方のコースじゃなかったっけ。
ですけど出てからですね。だから
あ漫才もやってたんや。
漫才をちょっとかじってやってましたよ。
えボケツッコミどっち。
両方ですね。
両方
最初ツッコミでした。
最初ツッコミ、
でもツッコめないからボケになりました。
ツッコめないから。まあちょいちょいボケるもんね、なんか会話しててもね。
ボケなの、ネガボケなんでね。
ネガボケ、
ネガボケ、
ネガボケで写真の話じゃないです。
ネガ
ボケ。
ネガティブボケ、
ネガティブですけど、
ネガティブボケ。
M1 はまた違うんですかね、あれも。あれはあれでまた独特でしたけどね。
M1 は1回戦から難しいんでしょ、あれだから。だって R1 だって1日 40人ぐらい通るもん。
そんな通るんですか、あれ。
うん、
そのまあ言うたらエントリーの数もまた違うでしょうけどね。
そうだからあれね、あの私の松竹芸能の先輩でもあの中には通ってはらへん人いたんですけど、
はい、
だからもうそれはほんまにもうよっぽど運が悪かっただけだと思うんですよ、はい、だってほんまやったら通るはずなんです。
大体所属してたらね、それなりのものは持ってますからね。
そう去年も3回戦まで行かはった人とかいてて、だね、それがなんで落ちるかって言ったらもうね、よっぽどだから空気がよどんでる時があるんですよ。で要するにもうほんまに僕見た一番ひどかったのは素人さんで、出て行って一言も喋らんうちに2分経ってもまだ降りひんくて、結局2分15秒経ったらドーンってなんかあの音鳴って 舞台安定するんですよ。そこまでやってた人がおった。喋らずに。そうそう、だからサイレントゲームみたいなんですけど、別になんか舞台で特に何のゲームもしてなくて、はいはい、こはいはい、もうなんか喋らんくて気をてらってるんでしょみたいな。
わ
ー、そうそう、とかほんまに。だからその所属してるタレントさんとかは、うん、基本やっぱ出ていく時が違うんですよ。どうも、どうもなんとかですみたいな、こうちょっと引っ、はいはい、うん、1個上の声出すんですよ
ね、引き込まれる。
そうそうそうそうそう、そうでも、ほんまに素人さんとかは、うん、はい、どうも、なんとかです、日本語のなんとかは難しいので僕が分かりやすくしていました、はい、じゃとかってこうみんなメイクって
フリップゲーみたいな、
はい、っていうか、こうすごいゆっくりなんかね、
うん、
こんな感じで
声張らない、
声張らない、声張らない、もう張ってくれよと
思いますね、見てる方も思いますね。
そうそうそうそう、
なんか どこに注目していいか分からなくなる。
そうなんですよ。でお客さんが笑い慣れてないもんやから、うんうん、もう自分の舞台上がって分かったんですけど、もうなんていうんですかね、はい、ここをこう仕込んでこう来て、はい、ここで笑うとこですよっていうところを、もうどっちかっていうと早くテンポよくやらないと、もうお客さんがもう笑えないっていうような状況になってたんで。そうそうそうそうそう、だからね、なんかちょっとでも回くるともうダメなんですよ。めちゃめちゃ難しかったですよ。だから僕出た後、村橋ステム兄さんが、兄さんからステムさんがスタンバイしてはったんで、はい、ちょっと私の舞台上がった時は、そのお客さんはまあなんかすごいよく聞いてて、もう笑いたいっていう気持ちで待ってるんですけど、ね、どう笑っていいかわからないんで、もうなるべくテンポ早めでトントントンと、なんかここですよっていう感じでやったら、多分なんか絶対受けれますっていうことをアドバイスしており、ま、帰りました。めっちゃおせっかい、
おせっかい。
でもそれ、そこでは落語
やった。そうそうそう。でもすごいよ、だって俺だってその自分で、はい、こうなんでバッカンって言って、なんていうんですかね、よくそのビールケースじゃなくて、
はい、
コンテナ、コミのコンテナ
って、コンテナ、あ、だから、はい、カゴみたいな、
折りたためる箱、折りたためる箱、はいはいはい、中になんかいろいろ入れるやつ、その折りたたみの箱の赤いのを買って、赤いのを2つ、赤いガムテープで固定して、上に座布団と剣台じゃなくて木のちっちゃい箱の上に標識置いてっていう特設講座作って。
すごいね。
そうそうそうそう、な、赤い毛線みたいな、しかんでも赤い舞台やから。でそれをだからあれね、ちょラジオやから伝わりにくいけど、
ね、
R1 って、まあ、1回戦の予選の時はそうやったんですけど、はい、自分で講座も持っていかなかった、
ね、
だからちょっと、まあ、今ちょっとマイク遠なるけど、
なんで立てるんですか、
まあ、舞台袖
舞台袖
からな、
ええ、
まあ、舞台袖は舞台袖から、どうもーって講座持って、
はいはい、
このセンターに講座を置いて、
置いて
でこう座るっていう、
置いて
座る、
で座って、どうも桂咲之助です、創作ラブやります
そんなこと、
出囃子とかなしよ。
工作からまずできるんですね。
そうそうそうそう。
えらいもんですね、これは。
だからみんないろんな道具持ってきてはる人いてたわ。
あ、そう
ですね。床屋のセットみたいなの作ってる人もいたし。
小道具結構いりますからね、ああいうの。
そうそうそうそう。
その創作落語は聞けないんですか。
いや、確か、お知見でもやってますよね。佐々木プロデュースっていうの。
あ、その話ですか。
そうそう、あれを2分に縮めて。
噺家さん結構出てらっしゃいますね、その R1 でも
出てる方は。しかもさ、僕のブロックでその、まあ、落語家も何人も出てるから、うん、まあ、それは被るかもしれんけど、同じブロックでやで、その1日42度出てるのに、うん、同じブロックで僕の1個前が吉本の文枝一門の桂三味さんやった。
三味さん、
うん、三味咲之助やった。で三味君は着物着て落語やるって言うねんけど、ええ、いや君高山どうすんのって。でこのベニズルの舞台と一緒で、高座の高さない、作らないとないの、
はいはい、
だから
平べったい
ん
です
ね。ここ座ったら完全に下見えへんやんか、後ろの人、
うん、
どうすんのって言ったら、やっぱ無理ですかねって言ったら、俺の高座貸してあげてもいいけど、でもこれなーとか思って、これで連続でやって俺落ちた
ら
嫌や
しな、まずそっからですか。
そうそうそう、俺動かさんわって、すごい心小さいから。
いやいや、それは自分のもんですからね、あれは。
そうそうそうそう、
いや仕込んでますから、
そこ
から。
で言うたら、いや僕は落語というよりかは、そのなんか落語のでできる仕草っていうのをなんかちょっとやってるんですよって言うから、はい、あ、ほんならもう立ってやった方がいいんちゃうって言って、
ええ、
だから立ちで三味さんがやって、
ええ、
でその後僕が講座持ってて座ると、なんかお客さんのそこで変な笑いが起きるっていう。ちょっと
勝ちじゃないですか。
そうそうそう、
そこで
やりましたね。
でも三味さんが終わって僕が出て行ったら、一番前に座ったお客さんが出ていくってまた落語やみたいな。
どこどこに思うんですかね。あ、僕1回やったかな。でもそんな R1 じゃないですけど、はい、とある養成所で P ピン芸一回やりましたけどね。
いや、じゃあそれやったらなんでウクレレ出えへんの今年。
え、
出たよかったやん。
だってみんな歴史知らないでしょ。だってい
やいや、それ2分でそんな
小早川秀明の寝返りのブルース聞いても誰も
分かんない。いや、分かるよそれめっちゃ聞きたいよそれ。
面白い。
分かる人分かる。
なんで出んかったんマジで。
そんなフリーターとかで関ヶ原の話しても分からないでし
ょ。ちょっとほんま出てほしかったな。来年出てよ絶対。来年もあったら
やりますか。
出ようよ。
あの歌やりますか。また
やろう。
小早川秀明の
あの R1 1回戦のクソ重たい空気でやろうそれ、うん、ほんま
大谷行部が襲われたとか言って弾き語りして
絶対ええやんそれ。
一回僕だからそのずっと前にはその言うと養成所の先生の前で風船に膨らまして、えあの人間の顔の絵描いてカツラかぶして、うん、俺の女やって抱きつくことやりました。俺めっちゃおもろいやんと思ったんですけど、そんなあかんって言われました
怖いわ
怖いって言われて、ね、
怖いわそれこそ赤い照明いるわほんま
はぁ、ね、ウクレレで
ウクレレで行きましょうよ。
サンガさん出てないかな。
サンガさんはね、三高兄さんが音楽使うからその SE で来てました。
裏方ですか、
うん、裏方で来てありました。
へ
ぇ、俺てっきりなんかゴリラマンダやるんかなと思ったんですけど。
僕も思いますよ。
違うかったね。
1年間ゴリラいじってましたからね。
1年間も
1年間も
長かったね。
僕がいじりまくってね、しまいにはもうさんがさんもセンサーみたいになってましたね。だから
ね
バナナ言うただけで誰がゴリラや
ねん。そう便利やったねあれ。
まだそこまで言
う
てへん。
もう家主も最後使ってたもんね。
はい、もう使っちゃいましたね。
使っちゃうよねそれ。
あの利便性はね癖になっちゃいますもん。
条件反射でねもう面白いしなあれ。
さあ南都市ホームページ解説。
あそうですそうです。
解説したんですか。
やりましたね。解説しました。ホームページしたんですけど、あれ検索してもトップで出てこないですね。ああいうのって言うたら
いやしばらく時間かかる
んだ。しばらく時間かかるんですよね。あれはあの結構めくらんと出てこなかったですよ。あれ10件か15件ぐらいでやっと出てきましたけどね。
ホームページは
ホームページ
それどこで作ってもらったんですか。それは
うちのあのアメーバかアメーバじゃないか、
あすごいすごいかっこいいやん、ほらしかもなんか英語やん上。極度高男子極度なんだってこれアルファベットになってる。
外国人にも分かるよね。
英語講談やりましたっけ。お兄さんやってなんとさんやるこれなんか英語講談やってそうななんかホームページでこれほら
確かに
ポップカルチャーを意識してる
ポップカルチャー意識してるの、すごいとこ意識したなこれ。
でもまだちょっとやりようが分からなくて、その
出演情報もちゃんと書いてある、
まあ、出演情報と、まあ、ブログぐらいですね今やってるとしたら。だからこれを立ち上げるにあたってブログせなあかんかなってブログ始めたんです。 今までツイッターをやってたんですけど、ツイッターも並行しながらですけどね、
はいはい、なるほどね。すごいですよね。だってあの家主はご存知ないかもしれませんけど、はい、なんとさんと一緒にこの会を始めた時になんとさんはなんとですよ、ガラケーやったんですよ、
はい、
それも緑色のグリーン色の家主だった時まだガラケーやったっけ。
最初ガラケーじゃなかったです
か。最初ガラケーでしたね。
ね。
で LINE をだからガラケーでやってたよね。
やってました。
で Twitter もガラケーでやってて、
はい、
でなんかいろいろもうガラケーではできんくなってきてね。なんか
限界が来ましたね。
そうそうそうそう。それでそれからのここの進歩ですからね。ホームページまで来ましたからね。
頑張りましたね。
いやもうスマホになった時の最初のネット廃人ぶりがすご
かった。水廃になったから。水廃になったからね。
病気みたいになりましたねもう
そうですよ。もうい
やもう時代の波には勝てないですね。もうそこはもう
時代の波ね。
ええ
すごいですよねほんま。もうだって今、まあ、LINE とかね Twitter とかみんなやってますけど、
うん、
これ僕らこのニコ生でね今までずっとラグを配信してたんですけど、うん、このニコ生の方がですね、
はい、
一応まあもうその大晦日の公演で最終回という
か、はい、最終回、はい、
今月からですねちょっとニコ生の方は一旦、
はい、
お休み
お休みで
なくらせていただきます、
はい、
まあちょっと実験的な感じでね何回かやらせていただいて、うん、でまあやってね、先週もそう、先週でもそうなんですけどお客さんからの反応とかもあったんで、はい、まあ、一旦一応の成功はあったかなと思うんですけど、
なるほどね、
まあ実際やっぱり来ていただきたいっていうのが前提なので、
もちろんですわ、
ですので、まあ、ニコ生で、ね、今まで見ていただいて面白かったなと思う方はぜひ来ていただければと、
はい、
まあ、そういうふうに思っておるんですけども、
生で見ないとね、
こういうの、そうですそうです、でいよいよこれでもう来週ですかね、今週ですかね、みそらくは、
あ、そうですね、はい、21日ですよね、今度
今週はですよ、いよいよ桂三度さんが、
あら、
はい、
僕も初めて
ゲストに
お会いします。
三度さんの情報なんですけども、はあ、まあ、天満天神繁盛亭でですね、楽屋版というシステムがありまして、うん、その楽屋版を やらないと繁盛亭の舞台には立てないっていうルールがあるんですよ、協会員としてその昼席は、うん、まあ、だから三度さんは落語家になったら落語家の履歴はまだ言うたら入門して、4年目ぐらいなんですね、
4年目ぐらい、
芸歴としてはもっと長いけども、はい、その落語界としてのちょっとキャリアを積まないと繁盛亭の舞台には出れないと、
うん、
だからその言うたら前座修行なんですね、楽屋番っていうのは。そういうこともこれからされるとか言うとありました。
頑張りますね、結構
すごいですよね、
本気ですね、
世界の鍋奴が繁盛亭で、
そうですね、
そうです、着物畳んでるんですよ、
いまだに僕ジャリズムで止まってますけどね
止まるよね、
山下さんどないしてはるかなと思ってそんなこと分かる
んだ、懐かしいね、すんげえベスト、
ね、見てましたからね、
そうです、そうです、そう出ますよ、サンドさんが、
やっぱそれぐらい修行しないとね、やっぱり、
そうです、
大変なんですよね、
そうなんですよ、そんな方でも修行するという落語がいいですから、
はい、まあまあそういう方は、ね、器用な方ですから、できる人から、
もうね、あとそしてからトップバッターね、もおなじみ桂チロルさんで、楽しんでいただきたいと思います。それでは次回のみその落語研究会の告知をお願いします。
はい、第22回のみその落語研究会は1月21日木曜日夜7時から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。出演は桂咲之助、極道なんと、桂三度、桂チロル。料金は前売り2,000円、当日2,500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misonoraku.com info@misonoraku.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、話してほしいテーマも受け付けております。メールアドレスは info@misonoraku.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。
いや、告知しましょうか、ほな今のうちに。
そうしとこ、しとこ告知、
明日、あじゃない、明後日かな、これは20日、1月20日、先週も言いましたけど私の、自分の会やります。なんと講談会やります。千葉センタービルの千葉寄席で、午後7時からでございます。前売り1,000円、当日1,200円、ゲストは桂ジャックさんでございます。私は
ジャッキさん、
ね、ジャックさんでございます、
は
い、
ジャッキって聞こえへん、ジャックさん、
ね、ジャックさん、
ジャッキさん、ジャッキさん、
ジャッキーさんです、真田幸村の話します。もうちょうど今タイムリーな時期でしょうから、はい、真田丸もちょうど始まった頃ですし、私が堺井雅人になったつもりで喋、りますので、ぜひ皆様お越しください。何かしらで予約していただいたら、前売りにします。ただにはしませんけども、1000円でございます。前売り1,000円でございます。来てください。
はい、
はい、そして私も、
はい、
告知をさせていただきます。はい、お芝居の情報なんですけれども、
はいはい、
吉本明るロングラン公演、オフオフブロードウェイザザ公演ということでですね、
うん、
スプリングとサンパチという2作品を上演する中のスプリングという作品に私出演いたします。はい、はい、日程は1月21日木曜日、こちら19時、はい、そして1月23日土曜日13時、1月24日日曜日15時とですね、ちょっと22日は別の作品しか公演がないので、この21、23、24のこの3日間になるんですけれども、道頓堀ザザハウスにて、
うん、
前売り2,000円、当日2,500円で公演をいたします。
はい、
でこのスプリングにはなんとスペシャルゲストが出ていただきまして、
安倍総理、
はい、安倍すごいスペシャルですね。おいおい、日本が動きますよこれ残念ながら安倍総理ではないんですけれども、
ないね
んな、祇園の木崎さん、 お笑い芸人
の方、ああ、
漫才の、
はいはいはいはい、用意してますよ、はい、
とビーフケーキの近藤さん
の、
はい、あの二人がスペシャルゲストで出演していただきます。
あのオシャンティー斉田さんは出てるんですか？
オシャンティー斉田さんはですね、あの、はい、三八というのは別の、
ああそうなんや、残念やな、じゃあ見に行かんとこかな
見に来て見に来て、そしてね、あの私が出るスプリングっていうのは、
はいはい、
タイムリープものなんですよ。
お、シュタゲ、シュタゲやろ、シュタゲやろ。
私シュタインズゲート の、 あの今ゼロが、うん、あのちょうどあのゲームでね、
やってんの？
やってますよ。
あんたやってんの？
やってますよ。
あんたやってんの？それ
やってます。
言いなさいよそれ、やってんだったら私に。
あれ
なんで言わないのよ。
あれ、あれ
のね、
なんでおかめん。
あんたちょっとそれひどいわ。
いや、あの影響のせいでもう台本読むだけですごい泣けてきて。
え、プレステ4持ってないんじゃなかったの？
プレステ3で。
え、3でできんの？
3ででき、3のソフトが売ってるんですよ。
マジで、は
い、そうなんです。もうそのせいでもうすごい台本読んでるだけで泣けてきて、主役の男の子があのその主役の気持ちになられへんって言って悩んでる中を、いやもうこれはあの
主題を見ろと、主
題を見ろと、
鳳凰院教満になれと
っていう思いでいっぱい、もうほんまにそのめっちゃすごいいい作品です。
あの主題見た、この間のあの
再放送ですか？もうあれやられましたね。
再放送やのに途中で話変わってん、あれ
ね、世界線変わりました、ね、
世界線移動しちゃってん、クリス助けられへん、世界線に移動しちゃって、これどうなんのほんま、これ。え、今やってんの？
やってますよ。
うわー、ムカつくわ。もう
トゥルーエンドを残すのみですもん。
どういう、
テンション上がりすぎやろ
何の話。
いやもう下着やりたいねん、もう下着ゼロ、下着知らんでしょ。
知らない。
タイムリープもの。
タイムリー、
タイムリープ、
タイムリー プ,
タイムリープ、
あの瞬間のじゃないか、あの
ワープ
過去に戻ったりとか、
はあ、
そうだから
タイムマシーンとか、
タイムマシーンは、
はい、
タイムマシーンに乗っという機械に乗って、
ええ、
その言うたら、まあ、ドラえもんでもそうだけど、ええ、その何人かで乗ってで、まあ、言うたら時間と場所を移動するやんか、
はいはいはい、
だから、まあ、何千年前の白亜紀とかにピャッて行くわけやんか、
ええ、
でもタイムリープっていうのはその移動手段は機械じゃない、機械というか携帯電話を使うねんけども、その電話を使ったら記憶だけが移動する。つまり今もし10年後のナントさんがタイムリープしてきたら、このあと10年間の記憶を持ったままのナントさんが今のナントさんと入れ替わる。つまり今喋ってる瞬間ハッてナントさんが鳴って、あ、そや10年前に戻ってきたんやと思って、で今後あの君たちに良くないことが起こるから僕の言う通りにしたまえみたいなことを言うわけよ。
やや、僕
今からその セルンが襲ってくるから一緒に逃げようって言って、ややでもその世界線を移動しないと結局そこにあのなんていうかな、そのシュタインズゲートに就職するから、
ええ、
つまりあのどこへ逃げても結局僕は死んだりとか、
結果を
結局セルンやん、ほんなん。
そうだから、それを死なさんようにするために、うんうん、あのダイバージェンスメーターっていうのをあの限りなくゼロに近づけるんだったかな、あれ確か1に近づけるのか、1に近づいて世界線を移動するの、うん、
であのベータ世界線からアルファの世界線に行くんですよ。
そうや、ベータ世界からアルファ世界線に行くんや
もうええわ、もう終わろう
顔死んでました
よあー、シュタゲやりたちょっと ENC の家行こうかな、ちょっとあ、ファンに怒られる。あの俺知ってる、ちょっとさ、下小路さんって知ってる？
あ、分かる。
下小路さんって言っていいんだよ、から下小路さん、下小路さんっていうあの ENC のファンが毎年そのこれだけ僕はこの人を見に来ましたよっていうランキングを作ってんねん。そしたらその人の22位に入って俺
すごい
やった、下小路さん
が。すごい
やったよこれ、今年は歌って踊らなあかんのちゃう俺
早死ぬな
さあ、そういうわけでね、はい、あの若手話しかグランプリ2016というのが、
それ探してんからどんだけ時間かかんねん、あんたもわしは告知してるからそんな話してやんだ。
上方落語協会のツイッターをそのまま読んですけども、昨年よりスタートした若手話しかグランプリ、今年も予選会を4月の毎週木曜4回に分けて開催、今年は誰がグランプリに輝くのでしょうか、ぜひ予選会から応援してくださいということが書いてあって、これ予選が、私の出演がですね4月の、28日になります。でこれもうチケット私手持ちしております。手持ちのチケットをこれ、まあ、要は売らないとダメなやつなんですよ。
あの若手お笑いライブみたいなシステムなんで、売らないとちょっと、はいはい、売らないチケット買い取り式になってるんで、まあ、もう買い取ってますんで、ぜひですね前より1500円で販売させていただきますんで、はい、4月の28日です、
はい、
ちなみにですねその前回の私予選はそれこそあの先週の話で7段目をやらせていただきまして、それで決勝に残らせていただいたんですよ、でこれもですね、ミソラクとかによく来てくださる、ファンの方が、女性の方がいらっしゃいまして、はい、その方がツイッターでですね、今年見に行ったあの面白かった落語、だから今年見に行って良かった落語ランキングっていうのをつけてまして、でその、去年の噺家グランプリの予選の先之助さんの7段目が今年一番良かったと、1位やったんですよ、1位を取れた、回なんでね、まあ、だからその演技も演技というかそれも弦も担いでですね、今年も30国をそれこそやらせていただきますんで、ぜひ予選も突破していきたいんでね、皆さん応援していただきたいのでチケット買ってくださいと。
話か生命がかかってます
ね。かかっておりますんで、ね、もうこれで予選通らんかったら話かを、ま、なんでやんそれは漫才師の M1 が M1 が終わったらみんないきなり解散しだすのと一緒ないですかもう早く締めろと言われてますんで、この辺で、はい、じゃあその七段目を聞いていただきたいと思います。私の七段目、はい、大晦日にありました七段目を聞いていただきます。本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。私桂咲之助と
極道南斗と
原瀬京香でした。
鳴山の拍手ありがとうございます、ね、もう本当に年の瀬にもこうやってお客さんに集まっていただいて本当にありがたいんでございますけどもね、今後ろの方で茂みうどんというのを、ね、作っておりまして、本当にうどん粉を手でこねて伸ばして今手打ちでやってるとこですので、ぜひね、いっぱいこの後の休憩の時にでも食べていただきたいなと思います。そしてね、いつも通りブロマイド写真とバチの方も販売いたしておりますんで、ね、うどんの方は手打ちでございますしね、私たちのこの落語会もこの自分たちの手打ちでやっておりますんで、このぜひとも助けていただきたいなと思ってるんでございますけども、まあこうやってね、味噌の落語研究会ももう21回目でございまして、前回はなんとね、まあ、NHK のカメラが取材で入りまして、でまあ私の講座とあとはですね、楽屋の風景とか打ち上げのね会話とかをこう撮っていただいたんでございますけども、まあ、前回もですね桂オンリさんも登場しておりまして、オンリさんもきっちり映っておりましたけども、何なんでしょうね、私がこの味噌の落語研究会に出た次の日に繁盛亭の方の楽屋でも撮っていただいたんですけども、やはり一問でしょうね、お二人ともカメラに向かって NHK とかけましてって撮りましたけども、やっぱそこはさすが一問やなと思うんですけども、まあまあでね、繁盛亭の方にもね、密着取材ということで来ていただきまして、でまあ味噌の落語研究会とかね、話カフェでやってる会とかいろんな会をやって、まあ、今やる場所を作ってますなんて話でやってたんですけども、この味噌の方はですね、まあ、なんていうんですかね、若手しかいないんでよかったんですけども、繁盛亭の楽屋となりますとやっぱりね、なかなかカメラが入るというのは難しいんですよ実は、ちゃんと事前に支配人の許可とかもいりますし、まだ当日楽屋に入ります師匠方にですね、すいません今日は私の取材で繁盛亭の方にカメラが入りますと、そういうことを必ずやらないと後で誰かがねあれなんやっていうことでしくじりますんで、まあそうやって、楽屋にカメラが入るということで、伝わっておったんでございますよ。そしたらですね、その繁盛亭のカメラが入る前日にですね、また一つ上方落語界で大きなニュースがございまして、まあ、今年の上方落語協会のニュースといいますとね、桂米朝師匠がお亡くなりになれるとい う非常にまあしめやかな、なんというんですかね、悲しいニュースでございますけども、その前日に起こったニュースというのがですね、オカル師匠がですね師匠がですね、脱税をしたというニュースでございまして、 まあ、脱税するぐらいやったらね、なんでしょうね、まあ、いいんかなってちょっと思ったんですけども、今上方落語協会というのはですね、公益社団法人でございましてですね、会員がそういうことをしているということで公益格が剥奪される可能性があるということで、これは由々しきことやということでですよ、もう当日実はですね、あのもし、取材が来たらどうするか、楽屋がピリピリしておりましてですね、そんな時にですよ、すでに、取材のクルーがですね来ておりましてですね、私の NHK の先にで楽屋の方に参ってですね、で文史会長のインタビューを取るとか取らへんとかなんかいろいろ言ってたんですよ。で、昼席が始まる直前にですね、その NHK さんのカメラも来ましてですね、で、私の師匠に、そのディレクターが、春之助師匠今日は取材させていただきます、また来やがったみたいな顔してるんですよね、うちの師匠は。そうか、どうぞどうぞ買ってやってください。で、先之助さんの方が、先之助もなんかやったんかって言われましたですね、えらい怒られたりなんかいたしましたけどもね、まあまあまあそういうこともあって、まあまあ今年も面白い1年でございましたよ。やっぱりね、落語家というのはね、やっぱりそうやっていろんな人と出会ったりとか、まあ、いろんなことをするんで、やっぱりそれはね、やっぱり芸人ですから、なんでしょうね、まあ、いろんな皆さんことをやっておりますよ。でやっぱりもうこういうね、まあ、落語家に限らず、タレント活動にしようとか、漫才師になろうとか、そういう方は大体ね、やっぱ普通と違うんですよ。みんなちょっとどっか変態なんですよ、ね、それはまあ、いろんな趣味の方もいらっしゃると思いますよ、ちょっとまあ普段はねすごく厳しいけども、実は赤ちゃん言葉で甘えるのが好きな人とかね、誰とは言いませんけどもね、まあ、そういうようないろんな趣味のある方いらっしゃいますよね、ただね、お笑い芸人さんと落語家の違いがあるんですよ。これ何が違うかっていうと、お笑い芸人の人は何かその自分の趣味に走って犯罪を起こした時にね、ニュースになっても、まあ、せいぜい相方に迷惑かけるとか所属事務所が謝るとかそれで済むんですよ。でもこれ今言いましたように、我々公益社団法人なわけでございますよ、所属してるのが。ですからそこでもし私が何か過ちを起こしたら、文史会長が謝らないといけないということになります。でうちの師匠の名に傷をつけるわけですよ。ですからね、私はそんな女子高生の制服を盗んだりしません。ちゃんと自分で買います。買いませんよ、嘘ですよ、冗談ですよ、ほんまに。でも本当ね、まあ、好きな人っていうのはね、もうどうしてもやるんですよ、そういうのは。昔からそうやったそうですよ。あ、ここからだんだん話の方に入ってまいりますけどもね、昔は本当にいろんなね、今ではもうほとんどないんでしょうね、芝居小屋というのがほとんどないんですよ。もう言うたら、大衆演劇とかね、歌舞伎とか、もうそういうのもマイナーになっておりましてね、まあ、大衆演劇の今ちょっとだいぶ人気盛り返しておりますけど もう歌舞伎のというともうね、大阪では松竹座と南座しかございません。昔はね、もう道頓堀にも御座とかっていろいろあったりとか、もうそれこそ松竹新喜劇なんてのもあったんですけども、大体好きなお方っちゅうのはもうよう通わはってね、真似するそうですよね。ですから歌舞伎がものすごくお好きな方なんかは、もう道歩いとったらね、すぐになんかそのふっとスイッチが入るそうなんですよ。前から野良犬が歩いてきたらね、いよいよ怪しい犬じゃな、言うたら犬もびっくりして、わわわわわわわわわ、しべ心のね犬め、犬に芝居心なんかあるわけないんでございますけども、まあ好きなお方っちゅうのはもうね、そういう方が家に一人や二人ね、昔はもう芝居好きな若旦さんなんてのが結構おったんやそうでございまして、その自分の噂でございますけども、番頭丼、これ番頭丼、平壇さんお呼びでございますか、うちのせがれはどないしてます、若旦さんやったらまだお戻りやないご様子で、またさよ出ていったきり鉄砲玉や、いや分かってます、また芝居を見に行ってますね、毎日毎日ほんまにも、いやいたらいかんというのやないで、うちはこういう商売や、お客さんが芝居の話をしあったら相槌一つ打てんようでは困る、行くのはええ、行くのはええがあら行き過ぎや、あ 好きなお方っちゅうのは出し物の変わるたんびに出かけなはるそうやが、あのアホ毎日同じ芝居を見に行った。こないだも見るに見かれて、こなた妖精が出ますが月に一体どれぐらい見に行きますねやと尋ねたら、へえお父っつぁん月に二日は休ましてもうてます。役者は両家出入りしとんねや。なんでたら忘れもせえへん半月ほど前のことや。ないことにあいつが、お父っつぁん今日は私が店番をさせていただきましょう。そらちょっと口はおかしかったで、けどなんやかんや言うて店のことを考えてくれてんねや思てな、わしは喜んでこう奥で一服つけてた。ほなそこへ入ってきたんが、ひょーしの悪い巡礼の親子連れや。あいつはじめ子供の頭、まあ可愛らしいな可愛らしいな言うて撫でてた。わしは奥でまたなんぞ怒らにゃええがな思て見てると、あいつが、見れば見るほど可愛らしい巡礼の子してくにはと尋ね寄ったがな、子供は正直やがな、大和の郡山でおますよ言うたらムッとして、何大和の郡山、そんなはずはない、阿波の徳島やろ。
いえ大和です。
まだ言うかゴン殴り寄ったがな。もう子供は泣くし、お父っつぁんは怒るし、もうわしはもうな、謝ってな、謝り倒してなんぼか出したいんや。もうそういうわけやさかいな、もう今日という今日はあれが帰ってきたらみっちりと小言を言いますで、番頭丼。いや、あんたがそんな言うてくれんのは嬉しいが、あれのためにならどうぞ表のへ出といておくれと。これ表が騒がしいようやが、どないした。
ああ、何、我が旦さんが向こうの辻から六歩を踏んで帰ってきます。
これやがな、お前町内こないしてあるで帰ってきてんねや。
番頭丼、ちょっと表出といてくれるか。ああ、分かってます、心得ております。
そこへ戻ったんは誰や、せがれか。さあさあこっち上がり、さあその座布団当て。え、ああ朝早うからご苦労さんやったな、どこ行ってなったんや。俺うつむいて黙ってたら分からへんやろ、俺帰りが遅いと言うてますねや。ほほほほほ、おそなわりしは拙者重々の誤り、去りながら御前にいずるもまだ間もあらんかとお次に控えておりました。アホ、
言い訳にしたら節がついたと思ったらもう芝居の真似してくさんねん。このあたちっとはしっかりしてもらわな困ります。わしにもしものことがあったらこの家の寝台すっくりおまはんについでもらわんなら、わしはそのこと思ったらもう先が案じられるわ。そりゃわらわとて同じこと。
お前か、今変な声出したんは。
枝ぶり悪き桜木は切って次期をいたさねば、太宰の家が立ちがたし。
この家の方がよっぽど危ないわ、お前。お前みたいなもんが出来やがってな、え、わしはもう面目ないわ、ほんまにな。お前がもしわしの後を継いでやで、お前がなんかしくじった時に誰がお前の尻を拭くねや。
お父っつぁん安心してください、履いてますよ。
何を言ってんねやお前。そんな台本にないこと言うなお前。もうわしはな、あんまりもうわしはもうおばんに合わせる顔がないわ。浮いたわしは親父様、まだ言ってんのか、ほら。
どこのどなたか存じませんが、手荒なこと。
猫かお前は。あ、こらこら男の生きづらを殴ったか、どなした。ティー森尾源が。若旦さん、あきまえ、若旦さん。
誰かと思いや、この野郎番頭。まあ、せっかくおめえが止めるから。
えい親父、なんじゃ。
今日はこのまま帰ってやるが、みそかの月に出る里も、闇があるから、覚えていろ。
何が闇や、ほんまに。はよ、二階上がれ、二階へ。
旦さん、アイスマンこってございます。もう、若旦さんの方には、もう、私の方から、もう、とくとご意見をしますんで、もう、今日はこのところでごめんやす。ごめんやす。若旦さん。なんだねあれは。
番頭か。いやほんまは謝るつもりやってんけどな、帰ってくるなり頭ごなしやろ、もうだんだんムカムカっときてな。けどおもろかったな、喜んでるわよ。お前んのほんまにも、えっとこ2階上がんなれ、2階へ。
二階上がんの分かったあるけど、こういううちのこのはしご団見たら思い出すな。何よって、こないだ見た八百屋お市日の宮倉の団ちゃっちゃ、知ってるか、人形ぶりちゅうてな、役者をな、文楽の人形ちゅうのな、こうやってな、後ろでな、人が支えて、それで動かすのや、役者を後ろで支えてな、こらしてこう、動かそうちゅうねや、こないすんねや。背中さすりまよか、気持ち悪いんかちゃう、ほんまに。おお、それよ、この太鼓を打つときは、まちまちの木戸も開き、吉田さんにも会えるとのこと、打てば打たるる櫓の太鼓、ほう、とってんちんりん、とってんちんりん、とってんちんりん、とってんちんりん、タッチタッチタッチタッチタッチタッチ、この辺までいっぺん登ってずり落ちんねん、だ
ー、何をやってんねや、何を。2回ぐらいまともに上がれ、2回ぐらい、
よう怒る親父やで、ほんまあれ、ずっと怒ってんだよ、ほんまよ、あんな怒って結果きれいな、ほんまにな、けどあんだけ怒ってたら、こらもう当分下降りられへんだ、これどないしようかいな、となるとな、こう芝居を見に行かれんのが退屈や、今日見に行った芝居よかったな、忠臣蔵の通し、中でも三段目の開始、平素とおかる寛平の二人舞台、二人が決まると大向こうから声がかかるわ、ご両人乗り込まよ、だー、また2階で何ぞ始めよったで、これ長風呂や、静かにせえ、しめや、
掛け合いやな、ほんまに。
ちょっとこれ、ちょっと誰ぞいてませんか、これ誰、子供、さだ吉、おほ、何ご用人ござりまする、
うちは化け物やしか、ほんまに。
もう2階上がってな、あのアホに静かにするように言うといて、
へえ、あのアホに、
お前までアホちゃうやつがあるかい、早いとこ言っといて、若旦さんって面白い人やな、ほんまな、家寄った四十旦さんに怒られてはんねん、ほんまに。ちょっと若旦さんいたありますか、若旦さん、あれ返事がおまへんな、いてありまへんのか、開けますで、あかん、一人で目向いて芝居してなはるわ、もうこの間何言うてもあかんさかいな、ほんまに。よし、これになったらな、わいも芝居の真似してな、奥の手使ったんねん、これ、よし、よいしょよいしょ、
いやいや、若旦那、芝居の真似をやめたらよし、嫌じゃなんぞと抜かすが最後、とっ捕まえてひっ捕まえてやりゃ初枚が返答は、さ、若旦那返事はなんとなんと、佐々木うまいがな。
ほんまかいな、お前、ああそうきたかよ、これはちょっとわしも負けてられんな、どないしようかいな、よしよし、ちょっと待ちや。まあ、良いところへでっちの佐々木、己一話で食いたらねど、
この作次郎が腕の恐れ部か、料理安兵衛食ろうてみよう、それやかましうちやな、お前、2階で立ち回り始めよっただ、ほんまに。ちょっとこれ静かにせえ、
若旦さん下で旦さん怒ってあります、
怒らしといたらええねやないかよ、
佐々木じーとこ来てくれたな、もう一人で役者が足らんで難儀しとったんや、どや二人で何ぞ芝居しようか、何を足りまんねん、もう下で旦さんおかんもり出すせ、で何やりまんの、
やんのかいな。
そやな、やっぱりな、せっかくお前が来てくれたんや、 今日は忠臣蔵と行こうか。忠臣蔵、忠臣蔵でっか。せや、わしは今一人でな、4段目5段目6段目と語ってきたから、よし、ここは7つ目7段目と行こうか。へへ、7段目祇園一力茶屋のバーデンな。けど若旦さん、あそこ華やかなとこです。役者用さんいりますぜ。由良之助でしたろ、おかるに万代に平門に下ゆ。よしてんな、あそこし、あそこし、あそこ、あのおかるとな、兄貴の平門の舞台。あ、知ってます、知ってます。おかるが手紙書きかけてるとこに兄貴の平門がやってくる二人舞台。そうそう、そこやりまよか。で若旦さん、わたいどっちやらしてもらったよろしい？え、おかる、わたいおかるやらしてもらえまんの？
まあ嬉しいわ。気色悪いな。
え、女方け、女方の稽古してんの？ああ、そう、女、おかるやり、おかるやり。けど若旦さん見てみな、あれこれ、お店のお色せもめんもん。もうこんなゴツゴツしたおかるいてまえんで。お前は芝居が好きやさかい、そういうこと言ってくれんねや、嬉しいな。あのな、あの後ろのタンスあるやろ、引き出し、うん、そうそう、それの上から3段目開けてみ、うん、そうそうそう、そこそこ、あ、それそれそれ、妹の赤い中島やってるやろ、うん、それ来たらええねん。それかまへんがな、わしもこないだからそれ来てこちょいちょい踊ってんねやからしてな。で、こうしごきでキュッとやって前でパラッ、あー、ええー、おかるができた。おかるはそれでええけど、問題は顔やな。それ下おかるやけど上お猿やな。それ手ぬぐい持ってるか。なんでこれ姉さんかぶりしとき。よそそ、ええ、おかるができた。で、わし兄貴の兵もやさかい、これでいいんやけども、腰のもんがないな、腰のもんが。ちょっと佐々木一、後ろのな、お尻からお父っつぁんの総連出し取っといて。若旦さん、これですか？
そうそうそう、それこっち返して。
あきまえ、なんでなんでって、あんたこれ、これほんまに切れまんねんで。かまへんがな、やきまへんがな。夢中になったらあんた無茶しましたら抜いたりするかいな。こういうもんはな、ちょこっちかし刺しとくだけで気分が違うんや。よし、ならどっから行こうかいな。お前は兄さん恥ずかしいわいな、ちょっとかったな。そこから行こうか。へ、わかりました。ほな下に聞こえんように。お前は兄さん恥ずかしいわいな。そちゃ妹かる、何の恥ずかしいことがあるものか。関東寄りの残りのありかけ、母じゃ人に会うて残らず聞いた。お衆のため、夫のため、よう売られた。でかいた、でかいた。すりゃ兄さん叱ってじゃないかえ。何の叱ってよいものか。兄はこの通り褒めているわい、褒めているわい。したら兄さん聞いてくだんせ。私は今宵この一力を受け出されるはずじゃわいな。そら長女で、どこのどなた様に。お前も知っての大星由良之助様に。何じゃ、ご家老様が我を受け出す。そら下地からの馴染みで。何の意の、笹の相手に二度三度出たばかり。マブがあらばそわしてやろう、暇が欲しくば暇やろと。まあ結構過ぎた身受けの相談、うん、で我を寛平の女房と知ってのことか。親夫の恥となること、何ぞ吐かしてよいものか。知らずじゃぞえ。我を寛平の女房と知らずに受け出す。ああ、こらいよいよもって本心放らつ。お衆の仇を報ずる所存はない。あ、極まったが。兄さん、あるぞえ、あるぞえ。あるとは何か、他校は言われん。これな、
うんうん。
で我その海残らず呼んだか。はい、その海残らず呼んだ。その後で互いに見交わす顔と顔、それからじゃらじゃらじゃらつき出して身受けの相談、うん、互いに見交わす顔と顔、それからじゃらじゃらじゃらつき出して身受けの相談、じゃらつき出して身受けの相談。読めた。兄さんびっくりするわいな。これ兄が悪かった。したら久しぶりに会うた妹、この兄が頼み、なんと聞いてはくれまいか。兄さんのお頼みとはえ。その兄の頼みというはな、兄さんのお頼みとは、その兄の頼みは、兄さんのお頼みは、その兄の頼みというはな。
兄
兄さんのお頼みとは妹は我が命ありがもろたかごせい。やかましうちやな、ほんまにもう、2階で立ち回り始めよったで、ほんま、おな、赤いもんが転んできた、おい、おい、おい、おい、なんやこれ、これ、おい、定吉やないか、おい、目回してんだ、おい、定吉、しっかりせよ、おい、ちょっと誰ぞ、誰ぞ、水もおといて、水、もう何でもかんない、何でも、早いとこもおといて、早いとこ、もう一杯もおといて、もう一杯、早いことだよ、これ、しっかり、しゃれ、私にはカッペンさんという本当のアルミ。どこぞの弟子に音があってたまるだよ、ほんまにもう。変な風刺腐ったお前。わかったな、二階であのアホと芝居しててっぺんから落ちたか。いいえ、七段目。